週愛せ。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。52歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
カナダの学校では人生のキャリア設計や金融あるいは健康面について包括的に学ぶ科目があります。健康の分野では人間関係やストレスの管理のほか、事故などで生涯にわたって症状が続く後遺症を負った際の向き合い方など、かなり踏み込んだ内容も学びます。金融面では財産管理、借金のリスク、クレジットカードの仕組みなどを扱います。キャリアにおいては履歴書の書き方や面接といった具体的な職業訓練や転職なども必修科目として組み込まれています。一方、日本の教育にはこういった将来の人生設計を具体的に学ぶ必修科目はありません。2022年度から総合的な探究の時間が必修となりましたが、これは学生の興味を深掘りするものであり、社会の仕組みを教えるカナダの科目とは性質が異なります。そういえば、社会に出て初めてクレジットカードを手にした知人はカードについての知識がなく、使いすぎによってわずか数ヶ月で自己破産してしまう。すごいですね。こういったことは本来家庭で教えるべきことかもしれませんが、社会の構造が複雑化している現代においては学校教育でも取り扱う必要があるかもしれませんね、ということですね。まあ、これはこの番組でも私ずいぶん前からちょいちょいお話をしてまして、一つは税金についてとか、あるいは国民年金とか、社会保険とか、なんかそういうような、まあ生活していく中で必ず直面する、お金に関することですね。でこれをその仕組みと、それをどういうふうにして納めるとか申告するとか、青色申告とかなんとかってのは何なんだよとか、そういう細かいところも分かりやすく学生のうちから説明して、そして税と向き合うってことによって、その自分の支払っている税金がどのように使われているんだっていう、そういう思いというのを深める。それによってこれは無駄遣いじゃないかとかっていう、そういう、なんていうんですかね、チェックしたくなるような意識を高めておくっていうのは重要だと僕は思うんですけど、だからそういうお金に関することもそうだし、今ここに書いてある、その人生のキャリア設計や、その健康のこととか、あるいはその履歴書とかそういったところまで含めての話っていうのはとても大事で、むしろ学校で教えるべきことだと思いますね。もちろんその算数、国語、理科、社会と、様々なその音楽も体育も何でもそうですけども、それぞれ、重要なことなんでしょうけれど、ともかく、この日本人として生きていく上で、いろんな手続き上の問題ってのは必ず直面するわけですから、それを若い頃、できれば子供の頃から知っておくってことはとても大事だと思うんですよね。でそうすることによって、僕はそのある意味民度を上げることにもつながるんじゃないかというふうに思ったりもします。木原さん、これどう思いますか？
いや、私もそう思いますよ。だって学生で習ったことってほぼほぼ社会に出て使うことってないじゃないですか。
ああ、三角関数は使わないですか？
使わないですね。
ああ、微分積分は使わないですか？
使わないですね。だけどほら、国語の漢字とか、
はい、
数学のその九とかそういうのはあるかもしれんけど、
はい、
その他で役立ったなっていうのなんかほぼほぼないですかね。でも、そろばんでもいいかなとは思います、子供。
もちろんね、そのちっちゃな子供の時のその基礎教育というか、これやっぱり大事だと思うんですよ。さっきその九九だやれなんだっていうのも含めて、で、ある程度、例えば小学校中、なんですか、3年生4年生、あと高学年になっていくに従って、あるいは中学生になるに従って、その世の中のそのいろんな仕組みってことを知っておくってことは大事じゃないですか。で、例えばあと常々思うんですけど、確定申告の時期が来ましたってやりますわね、その毎年ね。それで、ここが確定申告をやってる会場ですとかっつって、そういうお知らせとかが出て、で、 まあ、あの早いうちにお越しいただいた方が混み合いませんとかいろいろ書いてあったりするんですけど、確定申告っていうものズバリと、そして確定申告で何をするんだっていうことを習ったことってある？
ないです
ね。ないよね。
うん、
これ教えるべきでしょ
いや確定申告って、でも
いやもちろんそれはそうだよ、サラリーマンは関係ないよほとんどの人は。あのでも
全員が全員サラリーマンになるわけじゃないから
ですね。うん、もちろんそうだけど、ただその今確定申告で あえてあの申し上げただけで、確定申告だけがどうだっていう話じゃなくて、そういうようなもの、例えば自動車免許を取るにしたってどこでどうやって取るっていうのなんて教えてくれないじゃない。例えば自動車免許取るって言ったら自動車学校に行けばよいって、それしか覚えてないじゃない。そうじゃなくたって取れるわけですよ、やろうと思えばね。その一発で取りに行こうとかできるわけですよ。でそういうのって全然なんかこう教えてないっていうか、仕組みのことについて、そのなんかね、社会科がこれ社会科なのかな、まあ、社会科だよな。だからあの例えば今なんていうの、今の例えば中学高校の社会科って教科書はなんていうの、あの
いや知らないです。いやほら、
まあ、例えばさ、日本史、世界史、地理、そして我々の時は政治経済ってあったのよ。で公民っていうのもあるんでしょ、なんかそれとか、なんかそういうのいろいろあるって言うんだけど、そういうやつの中で一つ、その公民なのか政治経済なのかなんか分かんないけど、その中にそのまあ暮らしみたいなのがあって、暮らしっていう教科があって、そこでいろいろそういうシステムだとかいろんなものをちゃんと教えるってことがあっていいんじゃないかなと思うんだけどな。でその中でこの今あったクレジットカードの仕組みとか、そのね、そのキャッシュレスの、そのね、ペイペイとかああいうのも含めて、あれはどうなってんだとかっていうのも含めて教えるっていうのは大事だと思うんだよね。で、どうしてそういうのをやりたがらないのかっていうと、なんとか答えは分かってるんですよ。日本人を頭の悪い状態に置いておきたいんだろうなっていうのはなんとか分かるんですよ。これはもう先民思想じゃないですけど、その一部のエリートのお役人たちが自分たちでその日本の舵取りをやりたいから、みんながみんないろいろ知恵を出し始めたら困るという、そのボトムアップは嫌なんですよ。令和新選組みたいに山本太郎一人が自分で決めるっていう、そういうふうな、そういうそれのでっかい組織が日本政府みたいなもんで、でそれでやりたいんだろうなと思うから、そのまあ信者と国民はバカな方がいいという、そういうことなんだろうなと思うんですけど、まあそれでいいんですかね、よくいいわけないんですけどね、というこれ非常にこう示唆に富むお便りをいただきましたね。でまあこのカナダ、だカナダの方がよっぽどそういった意味で言うと進んでるってことだな、日本は遅れてるなって気がしますね。あとまあいろんなその制度ですよ。例えば今ねここにそのわずか数ヶ月で自己破産というなかなかなそのすごい人がいるなと思うんですけど、でこういうものも含めて、例えば首が回らなくなっちゃう、人間生活やってるうちにその借金苦とかいろんなことで、それでもう自暴自棄になったり、あるいはもうダメだということで自ら命を絶って生産しようなんていう風な短絡的な思いに駆られてしまう人ってのは依然いらっしゃるわけで、で少なくともこの我が国において何が起ころうとも生きていけるんですよ。これ借金をもうものすげえ巨額な借金を抱えようが、いやむしろね、日本の中ではですね、借金はでかければでかいほどいいんです。でかければでかいほど守られますよ。で下手にね10万20万とかっていう借金で真っ青になってる人いると思うんですけど、必ずどこかで助けてくれる人いますし、あるいはそういう公共の制度というものもあるし、でなんとかなるんで、死を選ぶっていうことはありえないです。でもちろんそのいろんな約束事はもちろん守んなきゃいけないし、で私もずっと守ろうと思って守れなくなっていることもいっぱいあるんですけど、でそれでもまあしばらくお待ちくださいとか、もうちょっとだけみたいな感じで我慢していただくというようなこともそれはありますよ。で本当にこう伏してお願いするしかないんですけど、 それをまずやった上で、それでもなおかつ首が回らないっていう時も、それでも助ける人いますし、でそれでもダメだとしても、その後まだ何かあるんですよ。必ずそこには ある種のセーフティーネットがあります。なのでその死を選ぶっていうのは、実はまあ何ですかね、本当にいっぱいいっぱいになっちゃって、視野が狭くなってしまってる状態なんでしょうけれども、そこであえてぐーっと視野を広げた時に、ああなんだこんな風な制度あるじゃん、助かるじゃんっていうのが必ずあるんですよ。でともかく生きろということを申し上げたいですね。で例えば、ちょいちょい悪口を言わせていただいてますけども、生きててくれよ、生きてていいんだよということを喧伝している令和新選組の人に相談しても、全く、何のサポートも何もしてくれないということは有名ですけれど、なんせ共産党系の民省に連れていかれたという、これ実話ですからね。なのでそんなところに相談するよりは、よっぽどこちら IBB の方にご相談いただければ、お金は出せませんが、1円も出ませんけれど、知恵は出せます。なので今借金に困ってきたという方も含めて、知恵貸しますよ、いろいろと私も知ってますから。なので、頑張って生き抜いていただきたいと思います。で、このお便りにあるように、そもそも論じゃないですけど、やっぱり学校でそういういろんな生きていくための術というものを教えるということはとても大事だと思いますし、学校で教えてくれないんだったら、僕はそういうのを教えるある種の学習塾じゃないけども、そういうものはあっていいと思います。以前ね、この QIC をでスポンサーになっていただいてた、クラファさんも、いかに子どもたちに生きていく術を享受するかっていう、与えるかっていう、プロジェクトでやってらっしゃいましたからね。で、僕はそれにとても賛同してたんですけど、で、そういうような、スクールというか、ある種のフリースクールのようなものなんかができてくれてもいいんじゃないかなと、いうふうに思います。で、なおのこと、今、僕は子供食堂というものの存在については、存在はもう、これもう、なんとかして子供たちに食べてもらうためには必要なものなんだけど、政治家どもが子ども食堂の皆さん頑張ってくださいって言ってると腹が立つっていう話をよくします。で、そうじゃなくて、子ども食堂なんて世の中からなくさなきゃいかんのですよ。そのために政治があるんです。で、それを念頭に置いた上で、子ども食堂なんかでもそういう生きていくための知識を子どもたちに伝授する、そういうカリキュラムなんかを小1時間学年別でね、ちっちゃなお友達には分かりやすく、そして高学年の方にはもうちょっと専門的なっていうような感じでやれるような、だからそういうのもやりたいっていう人が増えてくれたらいいなというようなことを、ちょっと今このお便りを読ませてもらって感じたところでございます。というところで、一旦 CM に行きまして、最後はお便りじゃないや、お知らせ、コーナーでございます。ついに会場が決まりました。一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
出んの、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう。
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン、3代目獄門組。